皆さんこんにちは、よく提案営業してますということをお聞きすることがあります。普通はお客さんというのは自分のことを一番よく知っております。それに、私の仕事もそうですけども、提案をするということは非常にですね、技術差がなければできないということですよね。果たして提案営業っていうのは本当にできることなのでしょうか。そしてその提案について我々は責任を持てるんでしょうか。こんな状況で営業していくにはどうすればいいかということを今日はお話したいと思います。スポット型営業で言えばニーズの調査というところですね。ここを重視して今日はお話をしていきたいと思います。それでは本編の方にお進みください。私がソフトウェア会社に勤めていたことの話なんですが、私どもの会社、その当時の会社はですね、上場企業さんと契約を結んでおりまして、現地で作業すると、こんなような仕事がありました。で、某所でですね、私どもの社員がですね、実際に作業をしておったわけです。で、そのグループにはですね、別の会社も入っておりました。で、合計、当時4人だったと思うんですけども、4人が、入っておりました。そのうち、私ども2人、あと残り別の会社から1人、もう1人別の会社から1人ということで、そこの場所にですね、3社入ってたわけですね。で、担当者の人は私どもとの契約、そして別会社との契約で、もう一つとの契約をしなければなりません。で、私もですね、そこの現場については非常に悩みがありまして、と言いますのは、現場に行くことについてですね、いくらかで契約をするわけなんですけれども、やはりですね、作業が単純なもんですから、なかなか利益が上がらないんですね。そうかといって、社員の方の給与をそのままにしておくわけもいきません。で、この現場を何とかして利益性の高いものにしなきゃいかんな、そんなことを考えておりました。で、現場の人間はそれほどですね、技術力は長けたといいますかね、人を動かすとかそういったことも含めて、高いこともなかったですね。で、これを強化していったとところで、私どもは2人で言っておりますので、この中で効率を上げていくのは非常に難しいなと思いました。そこで私はその担当者、上場企業ですね、の担当者との交渉を始めたわけです。最初は、いくらで請負金額のですね、交渉から始まるわけですけども、なかなか、予算を聞いて聞かせてもらうと厳しいということが分かりました。そして、そうこうしているとですね、その人と少しずつですが、人間関係が作られていって、悩みといいますかね、愚痴を聞くようになりました。で、さらに、私はその上司の方にもですね、今どういう問題があるのかということをですね、少しずつ聞くようにしました。そうしたらですね、先ほどのことが分かったわけです。その現場に3社入ってますと。で、これが非常に面倒くさいというんですね。1社1社こう交渉していかなければいけないということですね。これは非常に手間がかかってしまうんですと。年に1回のことなんですが、このためにちょっと時間を割くことがあるということを言われてました。で、私はそのことを察知してですね、 交渉に行こうとしたんですが、なかなかそうとはいえですね、ずっとこう毎年やってきたことですので、特にじゃあこれからどうするかということも考えづらいわけです。で、私が考えたのはこの、4人まとめてですよ、私ども会社で取って、そして手配すれば、まあ、利益が上がるとは思ったのですが、先ほど言ったようにですね、毎年やってきてることですから、担当者としてもまあそんなに、もう慣れてきたよというような形だったんですね。ところがある事件が起こりました。で、と言いますのは、ある一社の方がですね、私どもじゃないところがどうも担当者が辞めたいと言っとるんですね。で、後釜を見つけなければいけないということをやってるんですが、なかなかですね、見つからないんですね。見つからない。そこで私は、そこの会社の方と直接話をすることにしました。M さん、どうですか？もう次の方見つかりました？いや、見つからないんですよ。そうですか。私どもでですね、最悪ですね、皆さんとか見つからなかった私どもで、人探しましょうか、こんなような話で、まあそういう意味では競争相手の営業さんと話をしました。で、そうこうしていたのですが、やはり見つからなかったんですよね。で、そこで私はもう一度、その元請けの方にお話をしまして、いや、これって大変ですよねと。これもし見つからなかったらお客さん先どうなるんですかね。いや、それは偉いことや、俺が行かないかんかわからん。あ、そうですか。そうすると今の仕事どうされるんですか。いや、今の仕事もしてないかなというふうにしばらく悩んでました。で、また1週間2週間ぐらいしてからですね、私がお邪魔すると全然結論出てなかったんですね。いや、わかりました。一つ私提案あるんですけども、私どもの会社で全部こう探してきます。その代わりですよ。その代わり、ここの予算はいくら出してもらえるんですかと、全部で。ついに私は予算を聞き出すことができました。じゃあ、こんだけの金額で私どもがやれば、手間は省けますよね。で、最悪、うちは他のメンバーもいますので、派遣することもできますね。それでもまた担当者の方は、拉致があかんわけですね。そこで私はその上の上司の方とお話をしました。で、最終的にその上司が決断をした、反抗してですね、太鼓判を押して私どもにが一括で受注することができました。そして利益性を上げたのであります。これはですね、一つはその元請けの発注者、担当者ですね、この人の手間を省いたということですね。で、もう一つはその発注担当者の方はですね、実はあまり決断力がなかったわけです。なかったですので、上司の約束を取り付けたということですね。それとタイミングを見計らって、言い訳ができるね、言い訳を、理由が欲しいわけですから、そのタイミングを見計らって具体化したということです。この3つがですね、私がやったことなんですが、実は、そこにですね、ニーズ調査の難しさといいますか、ポイントが隠されています。よく商品を売るときに、相手の話を聞いて、じゃあうちの商品はこうですこうですというふうに提案される方があるんですが、実はお客様の悩みというのはそれだけではないわけですよね。技術的なことだけではない、商品だけのことではない、問題解決の中にはですね、その人個人が持っている問題というのがあるんです。めんどくさい、手配するのはめんどくさい、そして、もう一つ上司との交渉ができないとかね、言ったこと、これを含めて、お話をしていくということなんです。よろしいでしょうか。ニーズ調査というのは実は自分本位、こちら本位で、自分の商品が使えるところはないかということを探すのではありません。 お客さんの悩みを聞くということですね。全般的な悩み、そしてその解決方法は何かというのを一緒に考えるということなんです。ここでスポット型営業のやり方を整理しておきましょう。まずアプローチですね。それからアプローチをしたら人間関係を築く。で、普通に世間話ができるようになった時点で、これからニーズ調査にかかるわけです。ニーズ調査の決まり文句を一つ覚えておいていただきたいんですけども、もし私どもの商品を使うとしたらいつですか？もし私どものサービスを受けるとしたらどういう状況になった時ですか？というのを自問自答、そして相手に問いかけてみてください。そのことが分かればニーズ調査は終わったも同然です。例えば車を販売するときは分かりやすいので、例にとりますけども、新車買われたお客さんのところに行って、ぼつぼついかがですか？いや、買ったばっかや。あ、そうですか。じゃあ、今度はいつ頃買えますかね？って言うと、いや、今度は車検までには買えたいなとかですね。車検は乗りますよね。一回はほら、受けるよな。ということは3年後、それ以降ですね。2回目受けられますか？もう5年経った時に。いや、そうはな。まあ、5年2回も受けへんよな。査定価格も下がるからな。ということで4年目ぐらいということになりますよね。一応の目安がですね、はたまた、長く乗ってみるお客さんは同じようなテクニックで、いつお買い上げ、買われる予定ですか？いや、そんな先乗ってないしな。もう買えんよ。そうですか。じゃあ、次の車検はいかがですか？もう10年目になりますけども。いや、そこまではな、ちょっとな。ちゅうことは、次の車検ですよね。そうよね。そしたら、ぼつぼつ、その、1年ぐらい前になりましたらね、どういった車種が出るかとかいうこともありますので、まあ、ご検討されたらいかがでしょうか。とこのような話し方をして、お客さんのニーズをですね、ニーズを明確にしてくるということですね。今日は、スポット型営業でいうニーズ調査3段階目のお話をしました。間違ってはいけないのはアプローチ、それから人間関係構築というステップを省いて、ニーズ調査をしないということです。販売の前の販売、警戒心を解除して普通に話ができるようになって、悩みを少しずつね、聞き出せるようになってからニーズ調査をしてください。それでは、今日はこの辺りで終わりたいと思います。今日はニーズ調査ということでお話をいたしましたが、まあ、営業が成功するかどうかっていうのはこの時点で決まってきます。で、まあ、チームで営業されている方、それから、同僚のお見えになる方はですね、このあたりの具体的な質問方法をお互い話し合ってみてください。どのように話したらお客さんはこういう反応してくれた。私はその話し方のトレーニングをしておりますが、その時にいつも言うのは、いつのことか、どこで誰がと、5W1H ありますね。この手順で話をしていってくださいという話をします。皆さんのミーティング、それから会議等でも成功事例を具体的に話すようにしてください。それでは皆様の成功を祈っております。